ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は卵軟歯科金子明彦先生に親知らずについてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。三条市南四日町で、開業しています卵軟歯科金子の金子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは今日のテーマは親知らずについてということですが、まず親知らずとはどんな歯ですか？
親知らずは、正式な名称は第三第九歯と言います。第九歯、奥歯の中で一番後ろの位置にあります。前歯から数えて8番目に位置しています。
はい、第三第九歯が正式名称なんですね。
そうですね。
この親知らず生えてくる時期はいつ頃ですか？
そうですね、手前の第二第九歯まではだいたい15歳くらいまでには生えますけれども、親知らずはその周りの環境が整えば、10代後半から20代前半までに生えてきます。
もっと遅い人とかもいるんですか？
そうですね、だいぶお年になってから頭が出てきたとか、そういう場合もあります。
頭にあるということですね。はい、ちなみにこの親知らず、まず名前ね、皆さん気になると思うんですが、そもそもこの第三第九歯はなぜ親知らずという名前で呼ばれるようになったんですか？
名前の由来ですけれども、はい、親御さんがこの歯の生え始めに気づかないうちに生えているので、親知らずと一般的に言われています。
はい、
また物事の分別がつく頃、つまり知恵がついてからの年齢で生えてくるので、知歯とも呼ばれています。
知歯というのは、これは友という字に歯と書いて、友歯と書いて知歯と読むんですね。
そうですね。後で、出てきますが、病名親知らずの腫れのことを知歯周囲炎と呼んでいます。
あ、そうなんですね。ちなみにこの親知らず、私が思ってた考えでは、親が昔はね、もっと寿命が、人間の寿命ってこう短かったと思うんで、親がね、もう亡くなった頃とかに、その後にこう歯が生えてくるので、それで親知らずって言うんだと思ってました、昔は。
一般的には、親が気づかないので生えてくるっていうふうに言われているようです。
あ、そうなんですね。やっぱりちょっと思い違いをしてました。
もしかしたらそれも説としてあるのかもしれません。
わからないですよね。はい、ではこの親知らず、生えてこない人もいるようですが、親知らずが生えない人の原因というのは何でしょうか？
親知らずが生えない原因の多くは、歯があるにもかかわらず生えてこれない場合ですね。つまり歯の大きさ、本数に対して顎が小さくなってきています。したがって歯は生えようにも場所がないということになります。
はい、これ歯が、顎が小さくなってきてるというのは、やはり食べ物のが昔と変わってきたからとかも関係してるんですか？
そうですね、一般的に言われるのがやはり食生活の変化です。加工食品の摂取が増えて、食事中の噛む回数が減少しているのは明らかですけれども、それが永続的に続いて、世代とともに骨格の変化が見られるようになったものと思われています。ですので、レントゲンで確認しますと、斜めに傾いたり真横になっていたりすることもよく見られています。
確かにこう100年ぐらい前の
写真というか何かで見たことがあるんですが、昔の人ってもっとこうエラが張ってましたよね。
そうですね、昭和初期の頃の女性の方なんかは割とエラが張ってる写真をよく見かけましたけれども、やはり骨格の変化があるのではないかと思います。
やはりその頃はもっとこう食べ物ももう少しこう硬かったりしっかり噛まないと食べられないものが多かったからっていう感じですね。
そうですね、やはり加工食品食べやすくなったものが多くなってきたのが原因じゃないかなと思います。
はい。
とまた、もともと歯がない場合もあります。これは先天性の欠損ですけれども、まあ、研究によりますと大昔クロマニヨン人の時代でも、見受けられたということで、現代人のみの特徴ではないようです。
あ、そうなんですね。実は先生、この私がもともと一本も親知らずのない人間なんですよ。
まあ、それはレントゲンで確認されたんでしょうか。
そうですね、歯の治療でやっぱ自分のかかりつけ歯科医で取った時にある様子がなかったんですね。だから多分もともと4本ともないっていうことだったと思うんですが、
まさに親知らずの悩みはなくていいのかと思います。
そうですね、今のところ親知らずで悩んだことは幸いないですね。はい。それではこの親知らず、今お話ししたように私今ちょっともともとないので親知らずのトラブルというものを幸い抱えたことはないんですが、はい、よくトラブルがあるというふうに聞きます。
はい。
どんなトラブルが起こりやすいんですか。
先ほどお話ししましたようにトラブルのほとんどが正常に生えてこない場合です。特に、歯の一部だけ生えてそのまま止まってしまうとその周りが不潔になって、歯茎が腫れやすくなります。この状態は先ほど言いましたように致死周囲炎と言います。
はい。
深く埋まっていて完全に骨に囲まれている場合は症状も出にくいので経過観察になることもあります。また顎が小さくて歯並びに影響があると確認された場合は積極的に抜歯されることもあります。一部だけ生えている場合はその手前の歯との間に汚れが残りますので親知らずはもちろんですけれどもその手前の歯に虫歯ができることもよく見受けられますし手前の歯の歯周炎の原因にもなります。
やっぱり正常に生えてこない場合にこうちょっと不潔になったり腫れやすい。
そうですね。
そして先ほど、ね、お話にも出てきたこの致死という言葉を使った致死周囲炎、はい、でトラブルがない場合は経過観察をしてであとはその周りの歯に影響が出てしまうことがあるということですね。
そうですね、やはり汚れが溜まってしまうとその手前の歯のその親知らず側の部分に汚れが残ってしまうためにそこの部分が親知らずは虫歯ではないのにその手前の歯の部分だけ虫歯になっていることも結構あります。
ああ、そうなんですね。じゃあ親知らずは全く、ね、大丈夫なのにっていうことなんですね。
そうですね、はい、親知らずは虫歯でもないのにその手前の歯が虫歯になって結局そこの歯の治療になるということも結構あります。
ああ、そうなんですね。では親知らずは抜いた方が良いのでしょうか。
はい、先ほどからお話ししてます致死周囲炎の場合ですと正常に生えるだろうと予測される場合は一部覆われた歯肉を切除して経過を見ることもありますが斜めや水平また逆さまだったりする場合は抜歯した方が良いと思われます。
はい、これ上から入ってくる歯と下から入ってくる場合の違いというのは何かありますか。
そうですね、上の場合ですと比較的後ろの方に奥行きがあるのであまり抜歯を妨げるものはありませんけれども、下顎になりますとかなり位置がずれている場合は要注意になります。下顎に沿って大きな血管神経が通っている下顎管という部分と接近している場合がありますので抜歯には十分な注意が必要となってきます。その際には CT 撮影などによる3次元的な診断が重要になってきます。
上よりも下の方が大変ということですかね。
そうですね、やはり上の方は多少傾いたり後ろに傾いたりしても抜歯するには比較的邪魔するものがないんですけれども下の方は先ほど言いましたように神経の走行血管の走行があるのでここを傷つけてはいけないのでやはり、注意が特に必要になってきます。
はい、やっぱり神経や血管が近いとやっぱり治療しづらいというか大変ということですね。
まずそこを傷つけてはいけないですので、うん、そこを避けるように抜歯をすることになります。
はい、
あとまた、一部だけ生えていて親知らずの手前の歯に虫歯ができてしまっている場合は親知らずの抜歯とともにその虫歯の治療が必要になりますので、そのような場合は、積極的に、親知らずを抜歯することが多いかと思います。
はい、これ先ほど先生がおっしゃられたその歯自体には問題がないけれどもその周りの歯に影響がいってしまったんですね。
親知らずよりもその手前の方の歯が大事ですので、親知らずのためにその手前の歯がダメになってしまうことを考えると、やはりその手前の歯の治療とともに親知らずを抜歯する必要があると思います。
あ、なるほど。で、抜かない場合もあるということですが、抜かない場合どのような治療を行いますか？
まず腫れが出た際には、腫れを抑えるために抗生剤、消炎剤、また痛みがひどい場合は鎮痛剤の処方を行います。また痛みがひどくて歯磨きもできない場合はうがい薬の処方も行っています。だいたい内服薬で症状が改善する場合が多いですけれども、ひどい腫れの場合には麻酔をして切開をして膿を出す場合もあります。その後抜歯をするかの判断になるわけですけれども、どうしても抜歯したくないと言われることも多々あります。その際はできるだけその周囲に汚れをためないように歯ブラシ以外の補助的なブラシ、毛先の尖った細いブラシですけれども、その指導を行います。
やっぱりあれですか、どうしても抜歯したくないっていう患者さんたまにいらっしゃるってことですか？
あ、割と、多いかと思います。
その理由はやっぱりこう痛いとか怖いとか、
やはりそうですね、恐怖心もあるでしょうし、周りの方から親知らずを抜くと腫れるよとかそういうふうな前の情報が耳に入っているわけですので、やはりそういうことからなるべく抜歯を控えたいという方が多いかなと思います。
先生の患者さんにもやっぱりいらっしゃいますか？
そうですね、やはり説得はするんですけれども、ちょっと様子を見たいとか、やはり患者さんの同意が得られないと抜歯はできませんので、一応説明はしますけれども、結局経過観察になってしまうこともかなりあります。
はい、ちなみに抜歯したくないってこうおっしゃられる割合で男女の割合の差ってありますか？
いや、そうでもないですね。男の人の方が逆に、はい、怖いからやめたいっていうことが多いような感じもします。やっぱ統計取ってないでわからないですけれども、
じゃあ特にもう男女差はなく抜きたくない人は抜きたくない
っていうことですね。そうですね、割と女性の方が抜きますっていう感じの方が多いかもしれません
。女性の方が度胸座ってるんですかね、
でしょうか
、はい、
男の人はやっぱり弱いのかもしれません、
ね、意外と臆病な方が多いということですかね、はい、まあ、でもその場合は抜かないで、まあ、経過観察をしつつ日常の歯ブラシなどで、まあ、それ以上ひどくならないようにしたり治療を行ったりするということですね。
ということですね。ちょっと一部分だけ顔を出している場合やはり汚れがたまりますので、経過観察となるとやはりそこの周囲に汚れをためないということがまず第一になりますので、先ほど言いました歯ブラシ以外の補助的な道具が必要になってくると思います。
でもこれ普段頑張っていてもやっぱりなかなか届かなくて、定期的にそういう汚れを取りにやっぱり歯医者さんかかりつけにお見えになる方っていうのも結構いらっしゃるんですかね？
そうですね、やはりなかなか自分でやっていても見ると残っていたり、また結構痛みがなければかなりいい加減な磨き方になってしまう方も多いので、やはり定期検診が必要になってくるかと思います。
はい、
あと、お口の清掃状態や自身の体調によっても再度腫れが出やすいこともお話ししますけれども、親知らず自体が虫歯の場合には必ず治療が必要となってきます。しかし、斜めになった一部生えかけの親知らずの場合は、治療器具が届かないことも多いですので、神経の治療になった場合は根の先までの完全な治療が不可能なこともありますので、その際は患者さんにはご理解をいただくことになります。
まあ、なかなか難しいパターンもあるということですね。
そうですね、
神経まで届かなかったりするんですか？
器具はやはり45度ぐらい傾いていて手前の歯が邪魔している場合はやはり器具が入らない場合もありますし、まあ、できるところまでの治療というふうに説明せざるを得ない場合もあります。
はい、
まあ、基本的にはやはりそういうような状態の場合は、まあ、親知らずは抜歯が適用だと思います。
まあ、でも中にはそこをどうしても抜きたくない人も。
そうですね、先ほど言いましたやっぱり患者さんの同意が得られない場合はやっぱりそういうふうな治療になってしまうこともあります。
はい、では実際に、まあ、親知らずを抜歯する、抜く場合ですね、抜いた場合についてですが、抜歯後の腫れや痛みを予防または軽減する方法 そして治療後はどのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。
抜歯後は、まあ、親知らずに限りませんけれども、多分術後の注意のお話はされると思いますけれども、まず強いうがいは避けてください。抜歯後血平といって血の持ちと漢字は書きますけれども、血の塊が抜歯した部分にできますけれども、これが治癒の第一段階です。抜歯した部分を保護してくれていますので、これを剥がさないようにすることが大事です。
この血平というのは、まあ、今の説明ですと、まあ、血の塊ということですが、かさぶた、
まあ、口の中の、そうですね、かさぶたと同じに中を保護していてくれているものですね。
でもかさぶた、口以外ですと皮膚にかさぶたとかできたりするんですが、どうしてもこう取りたくなる人も多いですよ ね、
やはりなんとなく気になって痛くなければベロで触ってしまって剥がしてしまったりすることもあるかと思います。
じゃあそこをもうぐっと我慢して そ、 う、ね、まあ、そのまま保護して、まあ、
とにかく触らないようにそっとしておくのがまず第一ですね。
はい。
で、唾液に血が混じると出血が多い感じがすると思われますけれども、その際は唾を吐き出す程度にして、ガーゼや綿、ティッシュペーパーなどを噛んでいると次第にその量が減ってきます。それと親知らずに限らず出血を伴う治療の際ですけれども、全身疾患を伴う場合は注意が必要になってきます。特に血液をサラサラにする薬とよく言われますけれども、いわゆる抗凝固薬を服用中の方は抜歯直後は止血できても、後から持続的な出血も考えられますので、できるだけうがいは避けていただくと良いかと思います。
この場合は実際抜いた後はそのように強いうがいをしないとか気をつけたりするのですが、今ちょっと抜いた後の話をしてしまっているところにちょっと申し訳ないんですが、そういう方の場合やっぱり事前に抜歯前に薬をこう飲むのをやめたり減らしたりという指導はあるのですか？
やはり基本的には体全身の方が重要ですので、一般的には抗凝固薬を使っている方でも使用中止することはありません。止血時間がちょっと長くなりますけれども、大体の場合は止血ができます。
あ、そうなんですね。じゃあ薬はそのまま飲んでいただいて、
そうですね、
抜歯後に気をつけるという形ですね。
そうですね、できるだけその後の止血方法で何とかしていく方がいいかと思います。
はい。
痛みに関してですけれども、心配なら、痛み出す前に鎮痛剤を服用しておくのもいいかと思います。で、そしてそれをできるだけ腫れを最小限に保つためにも、処方された抗生剤などは必ず服用していただきたいと思います。
鎮痛剤は痛くなってからではダメなんですか？
薬をなるべく避けたいという方は、痛くなったら仕方なし飲む方もおられますけれども、もしちょっと痛みが心配な場合は一回最初に飲んでもらうこともあります。
早めに飲んだ方が効果が出るということですかね？
痛みを事前に止める効果がありますので、痛みが出始めた時には痛みが少なくて済むかと思います。
じゃあもう痛みに関しては心配な人はもう早めに鎮痛剤を飲むということですね。
そうですね、
はい。
抜歯直後に腫れを感じる場合は、抜歯したその日だけ冷たいタオルなどで患部を冷やしてください。それ以降はあまり冷やさずに少し温めるぐらいが良いかと思われます。
一度冷やしてからその後温める？
そうですね、慢性化した場合にはあまり冷やさない方がいいと思います。
そうなんですね。はい、ありがとうございます。
それでは最後に金子先生からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
親知らずに関しては、その生え方を予防する方法はありませんので、もしなかなか生えてこないようでしたら歯医者さんでその有無や位置の確認をしてもらうといいかと思います。正常に生えないあるいは一部出ている場合は、先ほど申し上げましたように、先の尖った補助的なブラシでしっかりと磨いて汚れをためないようにしていただくことが重要かと思います。現実、日常の診療においてもやはり抜きたくない方がおられます。ですので、その周囲の腫れ、虫歯を予防するためにも、かかりつけの歯医者さんで定期検診を受けるようにした方がいいかと思います。
はい、ありがとうございます。今日は蘭南歯科金子明彦先生に親知らずについてのお話を伺いました。先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。